バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大島です。そして、相棒はこの方、皆様、クラファンご支援ありがとうございました。厚く御礼申し上げます。ケンジヒルキということ
ありがと
で、
うございました。はい。
目標額76%、230万9000円ということでね、クラファン終了しましたけど、
無事に終わりました。なんか初めての試みだったんで、
は
ね、もしかしたら反応が全然ないかなとか思ってたりはしてるんですけど、意外や意外、ひるきケンジを、ああ、失礼失礼、ケンジひるきを面白がってくれる方が、こんなにいるというのはね、新たな発見とともに、新たな喜びでございました。本当にありがとうございました。
い。うん。ありがとうございましたね。
うん。
コメント
で、
も救われた？コメントが励みになった？みたいな。ツイートもありま
そう
した
で
け
す
ど。う
ね。
ん。
この、なんだっけ、キャンプファイヤーの、機能というか、ちゃんと一つ一つコメントが見れるようになってて、その中
うんうん。
で、結構ね、まあ別にお金をね、入れてるからそんなに冷やかしとかもなく、当たり前の話なんだけど、結構
はい。
真面目に頑張ってこいよとか、なんか気の済むまでやってこいよとか、そういうメッセージが多くて、
おお、
嬉しかったですね。
いいっすね。そんな
本当
ね。
に、なんかまあ、やってみてよかったなというふうには思います。まあ最初ちょっとね、クラウドファンディングってどうなのかななんて思ってる自分もいたんだけれ
懐疑的だったんですね。そも
ど。
そもなんか
若干ね。
うん。
まあどうしてもなんか、ほら、僕は結構人見知りオブザイヤーなん
オブザイヤー。毎年でしょ。
なんで、まあでも、これを、なんかちょっとくじけそうになった時とか、こういうことを思い出して、ああ、ダメだ、ダメだ、これじゃダメだっていうふうに、頑張れるような気がするんで。
いいじゃないですか。
はい。
改めてありがとうございましたと
い
いう
えいえ、
こと
ありがとうござい
で
ました、本当に。うん。
すね。そんなスペイン生活ですけど、なんか、エアコン壊れた部屋で寝た話、面白かったですね、ツイート。
まあ、もうなんかもう、多分リスナーの皆さんとか、またその話かよって感じですけど、また、僕が朝、昨日の朝、バルセロナの領事館に行かなきゃいけなくて、で、バルセロナがだいたいバレンシアから3、4時間離れたところにあるんですよね。車で。まあ、車も電車もそんなに変わんないんだけど。で、タラゴナっていう、まあ、バルセロナとバレンシアの間にある街で試合だったんですよ、ちょうど。まあ、最下位のチームと試合で、まあ、見事に負けて、おいおいって感じだったんですが、そこでイライラしてるのも山々なんだけど、じゃあもう泊まってから行ってしまおうということで、で、タラゴナでホテルを取って、行ったら、まあ、エアコンが壊れてると。で、ちょっとこれはまずいぞと。で、今めちゃくちゃ寒くなってきたんですよ、スペインもしっかりと。
なるほどね。
で、まあ、特に、バルセロナとかタラゴナとかは、バレンシアよりも、ね、その言うて3時間、4時間、北にあるんで、
さらに
まあ、
寒い。
寒いです。普段より、僕の感じてる温度より。寒いんで、ちょっとエアコンが壊れてるのはどうにかしてくれと。たら、もうそれはもうどうにもならないと。我慢してくれと。いやいや、それはもうこの中で寝ろっていうのはちょっとあんまりじゃないかって言って、ちょっともうなんかディスカウントしろと。まあさすがに僕もね、全額返せとは言わなかったんですよ。なんかディスカウントしてくれって言ったんですよ。したら、いやもうそういうことはやってないと。じゃあ分かったって言ったもんね。代わりに朝飯をタダにすると。朝飯タダにするって言われても、なんか違う気がするけどな、その返し方はと思いながらも、朝行ったら、そのホテルの人間が、お前は誰だと。お前の名前はリストにないと。お前なんぞ知らんと。 いやいや、こういう、昨日こういうことがあったんだっつって、そのホテルの人も、こういう名前のやつだったって、もうこういうお姉ちゃんやったら、メガネかけた、ちょっとぷっくりしたお姉ちゃんやったっつって。だから、あれみたいな。ああ、もうじゃあ、いいよ、じゃあ、これねっつって。他の人はちゃんとなんかあるんですよ。シリアルとヨーグルトと、なんたらかんたらとかってあったんですよ。パントーストしたり、たらんたらみたいな。青リンゴ、ゴンって。じゃあ、これ持ってけよ、みたいな。はあ、と思って。
最高ですよね。写真付きツイート。
はい、まあ、あの写真自体は、はい、写真撮るの忘れちゃったから、ネットで拾って
き
た
けど。あれ違うんだ。あ、違うんだ。あれかと思って相当受けてましたけど。まあ、イメージ図。
まあ、いや、でも一緒です。全く一緒ですよ。まあ、しっかりだから、それをかじりながら。電車で来ましたけど。
いや、すごいっすね。なんかやっぱり、もうすべてがね、日本の常識では測れないですね。
面白いっすね。やっぱ、ラテン系のなんか、で、しかも悪気全くないんで。
うん。
なんか、俺は俺なりに努力して、こいつに朝飯をちゃんと提供したぐらいの顔してるんで。
仕事を果たした的な。
もうなんか、使命感に満ち溢れたというか、達成感のある顔をしてたんで。これどうでした？だから大島さんもブラジルとかにいるときに結構そのカルチャーショックというか、いやもうラテンのノリやばみたいな。
ラテンのノリはやばかったけど、ホテルとかそんな泊まってないんですよね。まだ高校生だったんで。団体、今考えればなんかね、旅行も団体だったから、そんなにひどい目に遭わなかったし。ルーズはルーズでしたけどね、めちゃくちゃ。やっぱり別に、じゃあ何時に集合ねっていうのは絶対来ないじゃないですか。遊びなんか特に。
あ、そうですね。プライベートはまあ来ないですね。
まあ来ないですよね。だから友達の家とか行っても、うん、え、なんで来たのぐらいの。まだ2時の約束なのに、まだ2時なのになんで来たのみたいな、よくわかんない展開の。
それ日本人からするともう日本語の感覚がわけわかんなく
なる。わけわかんないね。そういう世界ではありましたけど、高校生だったんでなんかもう、えぐいのはなかったですね。えぐいっていうか、こういうホテルでみたいな寂しいのはなかったですね。
なるほどですね。まあ、元気にやってますよ。
頑張ってくださいという。
はい。
いや、いいです。楽しみにします。なんかね、バスケのツイートも全然楽しみですけど、これは相当僕の中では面白かったんで青りんご1個渡されるっていうね、そういうのも楽しみにしておりますんで、引き続きね、はいはい、ツイートの方も、うん、はい、今後もよろしくお願いしますということで、
はい。
はい、うん。では、ひるきさんが青リンゴをかじってる間にあった日本のニュースの話をしていきましょう。
はい。
広島ドラゴンフライズの山崎亮選手が左手骨折全治6週間ということで。
うん。
ねえ。一応、なんかもう最近怪我も多いから全部取り上げるのやめたんですけど、せっかく出てくれてね、うん、TTT に。山崎選手。
そうですね。うん。
で、さらに今季はね、広島で頑張ってたので、応援しておりますが、
うん、
7.7 得点、2.0 アシストかな、これ。すごいですよね、うんうん。広島、結構、後で順位振り返りますけど、なかなかギリギリの戦いを強いられてますからね。
うん、そうですね。なんか、踏ん張りどころではありますよね。
う
ん、
そうですよね。山崎選手の2ヶ月ぐらいに離脱になっちゃうのかな。ちょっと大変ですね。うん。うん、早い回復をお祈りしております。そして、こちらも、より、どちらかというと、その、チャンピオンシップに行けないとかそういう問題じゃなく、残留争いに今行こうとしている富山グラウジーズがですね、アンジェロ・ショル選手、契約満了で退団で、うんうん、シーホース三河でプレーしていたクインシー・ミラー選手を獲得ということでございます。
うん、
ミラー選手は三河時代、1試合平均 18.6 点、8.7 リバウンド、1.5 アシスト、うん。ドラフト2巡目で指名も受けているという選手ですね。うん、 はい。そして、後ほどやりますが、富山ね、2勝目を挙げたということで、外国籍の入れ替え、秋田もね、ガンガン勝ち始めましたし、踏ん切りをどこでつけるかっていうの大事ですよね。
この残留争いは結構大変な、結構ですね、今の状態だと。
なん
な
か
かなか。
例年以上に下位が、こう、下位してます もうちょい、まだ団子の時期ですね、普段なら。
そして我々が、まあ後で、順位の方もやっていきますけども、我
はい。
々が割と好意的に 見ていると言っても差し支えない信州が結構下
そう
位
なん
で
です。
苦しんでます
はい。
ね。
さすがにね、やっぱり信州の場合はそもそも序盤に4勝してちょっとうわーってなりましたから
そっからずるずるって、なんと今11連敗中ということ
ね。そうなんですよ。いやいやいや、どうなる残留争い。そういう感じですね。はい。そして、こちら B2 ですが、福島ファイヤーボンズが指揮官交代。栗原貴弘アシスタントコーチがヘッドコーチに昇格。ということですね。これもなんかね、不思議な話なんですけど、エンリケ・スニがスーパーバイジングヘッドコーチと、双方合意の上解除ということで、スーパーバイジングヘッドコーチね。やっぱスーパーバイジングヘッドコーチがいなかったってこと？いたよ。それも、なんかスーパーバイジングが通用するようになってから、なんかこの各クラブの、で誰が一番指揮取ってんのっていうのがちょっと見えづらくなってるんですが、福島はとりあえずスーパーバイジングヘッドコーチがいなくなったので、栗原ヘッドコーチが指揮を取ることは
もう名
ま
前 なんだかなという、もう、わかんないから見てる人がパッと見じゃ、
わかんないですよね。
指揮を取る人はもう、星かなんかをこう名前に表記、なんか角田
角田
星
博。
人みたいな。
栗原星貴博。
そう、
確かに。
エンリケ星なんたらみたいな。
確かに、そうしてほしいです。誰がトップなんだというのがわかんないですね。
例えば、だから、富山とかは、高岡さんがやってるけど、JR がスーパーバイジングで入ってま
JR
せん？
星桜木。はい、そうですね。
だから、で、この場合は JR がメインで指揮を取ってるわけじゃないから、じゃあ、もう
あ、わけじゃ
高
ないん
岡
だ。
さんの方に、
もうそれもわかんなくなっちゃう。はい。
いや、まあ、ちょっと富山の試合ちゃんと見てないんでわかんないですけど、なんで、この場合は高岡さんに星がつくんですかね。
そういうことになりますね。そうだとしたら。
これを規定に盛り込みましょう、B リーグ
確かに。提案したいですね、それは。さらになって、しょうがないんですよ。これしょうがないんですけど、今僕ね、毎週キングさんを頼りにして、このコーナーを作ってるんですよ、台本。だけど、キングさんが、全部書きたくないじゃないですか。スーパーバイジングヘッドコーチって。だから SVHC っていう単語で途中から略すんだけど、
銀行の名前見
SVHC って
て。
なんだっけ？そうそうそう。一瞬脳内でそれなんだっけって話になってきますよね。スーパーバイジングヘッドコーチ。略して SVHC というね。
面白いですね。
なかなかなことだ。まあでもこれもなんか、要はあれですよね。きっと、まあわかんないけど、その日本が資格っていうんですか？ライセンス制
ラ
だ
イ
か
セン
ら
ス。
ということですね。これも変わるんですかね。プレミアになったらなんかちょっと整理してほしいですけどね。
そうね。なんか、まあ、やるんならやるで、ちゃんと審査とかすればいいの。もう、なんか、抜け道も甚だしいというか。
そう。そんな感じですよね。
インジュアリーリスト以来の、あからさまな抜け道というか。
インジュアリーリストも抜け道のまま残ってますけど。スタッフはダメよだけが抜け道がね、今閉鎖されますよね。
そうですね。
スタッフ登録は選手登録だねよっていうね。
もういっそのこと別に、なんか、いっそのこと、なんでダメにしてるのかもよくわかんないから。
確かに、緩和の方向に動いてくれたって全然いいよね。
なんか、それを取り締まるのも取り締まるので、労力がいるはずだから、ある程度、泳がせりゃいいのになとか思っちゃうんだけど。
そうですね。
まあ、その辺が結構日本っぽいというか。
確かにな。そして、山本エドワード選手、契約解除になりましたね。酒気帯び運転で逮捕されていました。まあ、さすがにね。
現役
私
は。
の世代なんかだと、同情的にはなってしまいますが、やっぱりね、日本を挙げて撲滅しようとしてますよね、酒気帯び運転です。自損でよかったです
そう
ね、
ですね。
まだ。
まあ、本当に、誰かね、違う被害者が
いや、本
出
当で
な
す
かった
よ。
ことだけが本当に救いというかね。
で
まあ、
す
こういった
ね。
ことは、なんかあんま偉そうに講釈垂れるものなんなんだけど、ね、やっぱりどうしてもスポーツ選手とかっていうのはね、見られてはいるし、子供たちもそこに
やっ
対し
ぱり
て憧
ね。
れだったりを抱いてるからね。もちろん完璧な人間でいなさいということはね、全く、特に僕なんかは別に、人間なんだから、それはいろんな側面があるだろうとは思うけれども、まあ少なくともね、試合中はじゃあバスケットのルールは守ってるっていうところがあるのであれば、そのコートを離れた時も、
おっと。
姿なんだろうなとは思うので。
すいません。ちょっと今、電波が途切れましたね。コート上でルールを守っている、コート外でも守りましょう的なことでよろしいで
そう
す
ですね。はい。
か。
おっしゃる通りです。
そして、白鴎大が東海大を3点差で下して、2年ぶり2度目のインカレ制覇、なんと男女アベック優勝達成ということでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。素晴らしいですね。
というわけで、インカレが終わったので、特別指定選手が続々と決まっていて、まず、インカレ MVP の得点王の脇雅浩選手が特別指定選手として琉球に加入ということになりました。そして、筑波大三谷圭次郎選手が地元広島と契約、こちらプロですかね、契約って書いてますね。そういうのが、まあ、続々と出てくるでしょうということでございます。結局、ひるきさん、インカレは見ず。
ゼロ。
ゼロ
ゼロ。
ゼロだったんですね。
ゼロです。いやー、見たくないわけじゃないんだけど、っていう
まあ、優先順位をね、つけていくと、ちょっと下の方。まあ、でも俺も結構もう、なんかやっぱり見切れないですよね、普通に。当然ね、ひるきさん、スペインのを見てるわけじゃないですか。当然ね。でも僕なんかでも、やっぱり、番組で NBA の話して、まあ B の話して、しかも B はね、アルバルクと仙台追ってて、で、さらにピックアップゲームがあって、で、ちょっとユーロリーグも見たいのあるなとかってなってくると、もう、無理っすね。あれ、あれだ、一番見ての富永啓生だ、俺。
そうなんだ。
しっかりネブラスカは基本的に見るようにしてるんで。いや、なかなか無理っすね。ちょっとどっかでやっぱり妥協しないと、全部は見切
そうっ
れないという
す
ね。
ね。じゃあもうちょっとこのタイミングで懺悔しちゃいましょうかね。実はですね、ピックアップゲームをね、ちょっと今週ね、タラゴナとか、あ、いや、よくないな。言い訳はよくない。見てないです。すいません。
いやー、しょうがない。そういう日もありますよ。
その代
しか
わ
もイ
りと
レギュ
言っ
ラー
ち
が
ゃ
入っ
な
ち
ん
ゃいま
だ
した
け
よ
ど、
ね。なんでしょ
その代わりと言っちゃなんだけど、ちょっと一個面白い話があって、先
う。おいおい。
日、僕がたまにツイッターとかで上げるユーロリーグのなんかめちゃくちゃ激しい、もう煙焚いたりし
発
て
煙
る
筒みたい
チー
な。
ム、まあ一番、多分、今世界で一番激しいチームが、セルビアの、 パルチザンっていう、黒をベースにしたチームなんだけど、うんう
ん、はい。
そこが先日、ユーロリーグで、バレンシアと対戦。で、バレンシアホームで。
うん。
で、もう、試合のもう1ピリの途中ぐらいから、セルビアのファンがしかも結構何百人っていうあれで来たんですよ。う
ん、はいはいはい。
全員真っ黒な衣装で、もうこんな筋肉隆々の白人のファンたちが。はい、
うん。
ほんで、もう第一クォーターの途中ぐらいから、まあ、すごい、はい、これスペイン語では汚い言葉なんで、ちょっとあんまり翻訳というか通訳はしないんですけど、プッター・バレンシア、はい、プッター・バレンシアっていうめちゃくちゃ汚い言葉を、はい、ちゃんとし始めて、それをバレンシアのファンが、
はい、
帰れ、帰れみたいな感じになって、はい、で、まあ、案の定、喧嘩始まる、警察が会って止めに入る、試合中断するみたいな。
すごい。
激しいなと思いましたね。
じゃあ、プータはポルトガル語も全く同じですよ。多分、スペインの意味も。
はい、気になる方は、ご自分で、自己責任で調べていただいて。
はい。
はい。
いや、激しいですよね。そんな、今ちょうどいい入り口なんですけど、二つの、うん、のどかな話題が B リーグでありまして、一、うん、つは、まあ、B コル。うん、サンタクロースの映像でフリースローを妨害するっていう。
ああ、ありましたね。
ちょうどフリースローの選手の目線に、うん、まあ、サンタクロースが手を振ってる映像が流れて、まあ、何の妨害にもなってないような気もするんですけど、うん、それに意外と怒ってるファンとかがいて、のどかだなと思ったっていう、うん、話題でございますね。
僕は別にいいんじゃねって思っちゃうタイプなんで。
ねえ、発煙筒ですよ。スペインで、セルビア人が乗り込んできたら。
そっか、トイレットペーパーとか投げ込んだりしますからね、コートに。
はいはいはいはいはい。
あと、なんだろうな、面白い。いや、別にまあ、日本はね、日本のスタンダードがあるから、そのヨーロッパはこうだから、アメリカはこうだからとか、あんまりね、うん、持ち出すと、それは興ざめなのも分からなくはないんだけど、うん、まあ、でも、もうちょっとこう、やり合いを楽しんでもいいんじゃねえの、うん、なんか、だからまあね、じゃあ、やる、何、うん、サンタだか、角田、ヒロだかのこう画面がチカチカして、こうね、なんたらとかって言ったら、もうあんなことして信じられない、うん、もう許せないとかじゃなくて、あ、うん、やられたよ、もうあいつら、本当うぜえな、じゃあ俺らは何しようか、とかでいいと思うんだけど、なんか、
そうですね。
ちょっとヘラヘラニヤニヤしながらぐらいで、こう、いいんじゃないのとか思ったりはするんだけど。
そんくらいの度量があってほしいですよね。
あれですからね、僕らもそうですけど、
はい、
ベンチに屋根みたいなのついてますからね、ヨーロッパって結構なチームが。
はいはいはい、はい。
ツバとかかけられないように。
すげえな。
うん、
野球、日本でいうとこの野球みたいなベンチになってる
ってことですね。そうだからまあ、
ボールよけではなく、つばよけっていう。
まあ、だからそこまでいけとは思わないし、なんかそれがね、そんなにこう血気盛んなのが全てとも思わないんだけど、うん、B には B のファンがいるし、
うんうん、
ね、それはもちろん客層も若干違うし、まあ、まず国民性が全く違うから。
いや、そこ一番でかいですよね。国民性が違いすぎる。
うん、だからね、それはもうヨーロッパが絶対だ、アメリカが絶対だとか、そんなことはないんだけど、まあ、それにしたって、そんなね、清廉潔白、貧困法制、そんなものだけでスポーツが構成されてたら、もう多分それはスポーツ、面白くねえんだよ。そんなのはもう、
うん、
お茶の先生二人並べてどっちが手際がいいでしょうかをテレビで放映してんのと同じような感じになっちゃうから。
本当っすね。
なんでまあみんなもうちょっとまあ落ち着けよとは思いますね。
やり返してほしいな。あれもやっぱ怒られるのかな。結構海外のとかだと台湾とかそうだけど、 セクシーなお姉様方がゴール下に並
あれめ
ん
っちゃ
で
面白かったっすよね。
揺れてるみたいな。
ほぼおっぱい出てるみたいなやつっすよね。
やっぱああいうの切れられんのかな、均衡法制な。
切れられるでし
B
ょ。
リーグとしては。
NCWA の、
はい
なんか
はい
さ、
はいはいはい。
出産の真似事みたいなやつとか。
俺もまさにそれ思い出しましたね。あれ、
ええー。
もう、金ちゃんの仮装大賞みたいなやつですよね。いや、エンタメだもんな、あれだけで。ああ。
そうですね、あれだけでも成立してますもんね。
成立してますからね。ぜひね、FE のファンはなんかちょっと違う仕返しをね、考えてほしいですね。うん。はい。そして、こちら、村上信哉選手。山形ワイバーですね。ですね。青森ワッツ戦で退場になったんですが、その理由が観客席から暴言を吐かれて言い返したところ退場になったみたいな話で、はい、どちらも青森も山形もがいろいろこう火消しに躍起になってましたけど。まあ、やっぱ、でもちゃんと反応あるんですね。まあでもあるか。NBA とかでもよく見ますもん。
なんかもうちょっと、映像が見たかったな、微妙に。
ああ、確かに。
なんか村上選手もね、その後、追っかけでフォローというか、釈明というか、自分のね。
うん。うん。まあ、まず申し訳ないです。反省してます。最初はスルーしようと思ってたんですけど、倒れてる時から何度も言われ続けて、熱くなってしまいました。はい。まあ、それで不快な思いさせてしまったらすいませんと。ただ厚かましいんですが、まあ、プレイしていくにあたって、もちろんブースターの皆さんも熱くなっていろんな声が出ると思うんですが、もう執拗に言わないでもらえたらありがたいですという。でも、そんくらいのあれがあるんですね。やっぱりね、選手にもダメージあるってことですよね。うん。はい。
まあ、どうなんだろうね。なんか。
一番なんかありました？ヤジで傷ついたやつとか。ちょっと切れそうになったやつは。
僕は楽しんじゃうタイプだし、どうだろうな。なんか、でも日本ってほら、喧嘩か喧嘩じゃないかじゃないですか、そのなんか、
はい。ああ、中間がない。うん、なるほどね。
もう悪意、悪意があるか悪意がないかになっちゃうじゃないですか。悪意のない喧嘩というか言い合いができないじゃないですか、あんまり国民性として。
ですね。はい。
絶対に発展しないというのを分かった上で、ガタガタ言い合うみたいなのが、
はい。
一般層の人はできないというか、これは そう。ヤンキー界隈だと、それが結構上手ではあったりはするんだけど、日本は。逆にお前ら
なる
なんで
ほど。
手出さないんだっていうのはあるんだけど、いや、何やって、てめえこの野郎やんのかやんのかっつって、永遠にお互い3ミリぐらいの距離で5分ぐらい言い合ってて、いやもう手出せよみたいな話なんだけど。
はい。なる
で、
ほど。
それを、こう、お互い、いや、もう手出さない。手出したら、一線を越えちゃうっていうのが分かってるのが、その、ヤンキーの子たちの世界じゃないですか。
なるほど。はい。
で、それを一般の人たちは、逆にその、なんていうの、それができないというか、
はいはい
もう
はいはい。
悪意があった瞬間、何かを、ネガティブな発言だったり、ちょっと攻撃性のある発言をした瞬間から、もう、スイッチオンというか、もう全面戦争というか。だからまあ、なんだろうな。もう言わないのが無理だろうな。無理だと思う。アメリカとかヨーロッパみたいに、表面上のやり合いを楽しむという文化は無理だと思う。
はい。
日本では。
はい。
なんで、多分もう取り締まった方がいいっすね。
なるほどね。
いや、個人的には泳がして別に選手がね、客に、なんだてめえ、この野郎、青森クソ弱えじゃんとかって言ってるぐらいがいいと思うんだけど、俺は。
はい、はい。
まあ、ちょっとプレイオフ出たからって調子乗んなよみたいなぐらいの方が面白いと思うんだけど、俺は。けど、もうそれだと、なんか、心を傷つけてお気持ち表明始めたり、クラブもお気持ち表明始めたり、ってなっちゃうから、もうどうなんだろうな、そういうのは。取り締まる。どうすかね、どう思います？なんか取り締まっても、取り締まったら僕が好きなスポーツの姿ではなくなるんですよ。ある程度の許容がないと僕は楽しくない
はい
ので。
はいはい。はい。
だ僕は今の野球より昔の野球の方が好きだし。
ああ、なるほどね。
ちょっとぐらい
甲子園の阪神戦のがいいと。
そうそうそうそう。
ああ、まあでも、ヤジはね、僕も全然許容派っすけどね。まあ、あまりにもだとね、ちょっと周りも引いちゃうかもしれないですけどね。
だから慣れてないがごとく一線を越えてしまうのかな、みんな。お前それ越えたらダメやぜみたいな部分を理解しないままやり合いにちょっとこう、俺タフだぜぶってこう入ってっちゃうのかな。その別にお客さんだろうが選手だろうが別に誰だろうが。
まあでもうまくできないんであればってことっすよね。なるほどね。
でもそしたらなんか それはそれで 俺が選手とかだったらめっちゃ気に入らない客とかがいたら、レフリー、別に大したこと言ってられるレフリーとかに、ちょっとすいません、2列目の何番目のあいつがこんなこと言ってきましたつって、はい、ピピー退場みたいな、やったーみたいな
いや、そうっすよね。
ってなっちゃうかもしんないからな。
そうっすね。
性格悪いやつは性格悪いからな、客だろうが選手だろうが。
まあ大体ね、なんか、世界で話題になるときは人種差別系は多いですよね。永久追放みたいな、ファン永久追放みたいな。
つい最近もね、それこそユーロリーグで、オリンピアトスっていうギリシャのチームがあるんですけど、はい、すごい有名な強豪クラブがあって、
はい、
そこの、ファンが、フランス人のレフリーに対して。で、そのフランスは、まあ、移民が結構たくさんいらっしゃるんで、黒人の方だったんですよ。
はい。
で、その黒人のレフリーに対して人種差別的な発言をして、レフリーが、その選手を、即刻退場。で、まあ、試合が止まったんで、なんだなんだっていうことになってたら、実は人種差別的な発言があったって言って、で、オリンピアコスはもう即刻、その、ファンの二人、しかもコートサイドだったんで、まあまあ高い席だと思うんですけど、即刻退場で永久追放、ギリシャの試合もそうだし、ヨーロッパの、試合からも永久追放っていうところで。
なるほどね。
まあ、それはだから別ですよね。もうそれは人種。
そういうことですね。
まあ人種であったりとか、まあその人のね、もともと生まれつきの特性であったりとか。
性別とか。
それはね、なかなか容認できるものではないなとは思いますけどね。それ、だからまあ、わかんないからな、結局村上選手が何を言われたらどうか。
まあ確かに、どの程度のことだったらわかんないです、
ね。それは別に村上選手がね、嫁とか母ちゃんの文句をしこたま言われてて、それだったら、いやいや、別にそんなんじゃなくて、別にぶん殴ってもいいよって個人的には思っちゃうから。
はいはいはい、
ウィル・スミス・イン・ジャパンですね。
いや、でもウィル・スミスの件とか見ててもあれですよね。まあちょっとヨーロッパとまた文化違うかもしれないけど、アメリカのバッドジョークってのもなんか、日本だとバッドジョークを超えてますよね。ウィル・スミスが殴っちゃった件とか。ちょっと、えっていう、それ面白い。はい。
ウィル・スミスを擁護してた国って多分、日本ぐらいですね。ああ、
そうかも、そうかも、そうかも。 日本人の感覚だと何が面白いのってなっちゃいますよね。うん、
そう、海外の人はコメディなんだからっていうことですね。
あと、あそこまで攻めれてすごいみたいなね、なんか、うん、そういう感じですよね。そんな際どいこと言えちゃったんだ、みたいなね。そういう感覚がないからな。いや、私もないです。ウィル・スミスに関して言うと。
そう、だから、まあ、何言われたか分かんないからな。言った言わないになるし。まあ、それは選手が、体勢がつくのが一番いいですけどね。まあ、だから僕とかは、ね、うん、本当に何言われたか分かんないから、村上選手が我慢ができないなんて思ってる節も全くなくて、何言われたんだろうというのが一番強いんですけど。
確かに。
お客さんは僕はすごく大事だし、応援してくれる人であったり、まあ別に喜怒哀楽をね、そのスポーツに対して表現してくれる人っていうのは、試合を作っていく上でね、一人の大事な人間だとは思うけど、
はい、
僕と同じレベルにいるかと言ったら、それは土俵が全く違うんです、ステージが。あくまで彼らはお金を払ってバスケットボールを見に来てる、オア楽しみに来てる。で、僕からすれば、もう、それはもう、ツイッターに、で、出てくるクソリプどもと一緒なんで、その悪意が向き出したらね、左から右に通は、もう別に、何を言おうが、こっちの料理次第で、その人が恥ずかしい目に遭うは、すごく、ね、ダサい状態になる、と思ってるんで、それぐらいのメンタリティでいくと選手とかももうちょっと楽になるのかななんて思いますよね。
そうですね。
うん。
じゃあ、ケンジ・ヒルキ、日本に帰ってきた際はメンタル講師ですね。
やりましょうか。
講師として。
いやー、SNS はやりたいですけどね。
SNS 講習ね。
イライラしない。心の持ち方というか。みんなやっぱちょっと SNS で何か言われた時に気にしちゃいすぎるから。
まあそうですね。
大丈夫大丈夫、同じ土俵にいないんだからって思ってるんだけど、思えば別に、なんてことはないんですよ。
はいはいはい。
同じ言語を喋れない、もう、
うん、
もはやもう人間ですらなくなる。ただのもうゴブリン、ゴブリンなんで。なんで、ちょっと試合の方見てみます。映像とかも。どんな感じかなっていうので。はい、まあ別にこのペンをそんなにね、なかなか次回の放送まで引っ張るほどでもないけど。
確かに。
はい。
はい。そんな話がありました。そして、そうだ、今思い出したんですけど、B リーグオールスターの話題を先週やってなかった。
そして今週も危うくやらなかったでしょ、今。
危うく忘れるとこでした。なもんで、ちょっと見てみますか。我々の大好きなオールスターのまずね、出場選手から。出場選手紹介ページ、オールスターね、特別サイトできてます。B ブラック。ブラックとホワイトの区別があんまりつかないでおなじみの B リーグオールスターですが、B リーグブラック、B ブラック、失礼、B ブラック、スターティング5、ファン投票です。比江島誠、岸本隆一、ジョシュ・ホーキンソン、今村啓太、西田雄大。なるほどというメンバーですかね。そしてリーグ推薦、赤穂ライタ、アイザック・フォトゥ、吉井宏隆、藤井優馬、篠山流星、斎藤匠。そして、オンファイヤー投票バイバスケットライブ、ジャック・クーリー、SNS 投票、ニック・ファチーカス。ということになっています。はい。だリーグ推薦が謎っていうのがよく言われてますよね。
海外はどうでしたっけ？メディア、コーチ、選手の推薦でしたっけ？メディアの推薦でしたっけ？
ああ、どうなんだろう？リーグ推薦の選手って。
NBA は
コーチじゃないですか？メディアも入って
んすか？コーチと、 メディアも入ってた気がするんだけど、それ NBA だったかな、あ、じゃあ MVP だったかな、それ。
MVP は入ってるとはですね。MVP とかそういう賞レース、はい。オールスターはコーチだった気がしなくもないけど、わかんない。怪しいですね。
うんうんうん。
これ確かにリーグ推薦でこれ誰がやってんだろう。なんかね、結構そのファン投票の影響をリーグ推薦まで受けてるんじゃないかっていう話がありましたね。
なるほど。
はい。だからまあ、この B ブラックで言うと、吉井選手とか、まあ、人気だしね、ワールドカップで日本代表として頑張ってましたが、B リーグでは今年、むしろ出番を失っているという状態だけど、はい。ね。そうなりますよね。一応、ホワイトも言ってみましょうか。ホワイトはスターティングファイブ、ファン投票、富樫勇樹、河村勇樹、馬場雄大、金近廉、ペリンビフォード。いいですね。金近入ったんですね。そして、リーグ推薦、桜井亮太。辻直人、ジョシュ・スコット、山内・森久、竹内・ジョージ、ドウェイン・エヴァンス。で、オンファイヤー投票、涙となりと、SNS 投票、安藤聖也。となってると。いうことで、チラチラ、こう、パフォーマンスを落としてたりとか、出場時間少ないなという選手も入ってくるというのが不思議だけど、どうやらファン投票を見ながらリーグ推薦してるんじゃないかという話ですかね。
なるほど。さすがに3円がここまで成績がいいのに誰も入れないわけにはいけない。よし、沖縄だから山内くん。
いや、まあ、そんくらいのノリかもしれないし、実際沖縄なんで山内選手の投票が3円で一番入ったのかもしれないですよね。わかんないけど。
まあ、
佐々木選手とかより入ったのかな。
細川
っていう話になってくるね。そうですね。
まあ、
いやだから不思議や、だから桜井さんとかはね、まあわかるっちゃう、そうだから桜井さん表明してるじゃないですか、引退を。まあそれで最後にリーグ推薦、まあまあまあわかる話。だけど、ファジーカスはリーグ推薦されてなくて、SNS 投票で入ってたりとか、なんか、結構よくわからないっちゃよくわからないですよね。
そうですね。まあ、お祭りなんで、もう、鼻から、その別に、そんなに、紅白みたいなものだと思えばいいのかな。
ああ、
今年は、今年は誰々入ったらしいよみたいなぐらいの、別に紅白ってなんか誰々が入んなかったから、いやあいつは入れるべきだったよねってなんないじゃないですか。
なんないですね。まあ断られたのかなぐらいは思いますけどね、紅白の場合は。
でもそのノリでいきましょう。
確かに。
断られたのかなって、なんか3円、細川くんとか佐々木くんとか断ったのかなみたいな。めんどくさかったのかなみたいな。
いやー、そうですね。
なんか、表明、なんか、いたら面白いけどね、そういう選手が。だから、細川君とか、いや、僕、ちょっとぬるぬるバスケするやり方わかんないんで、僕、断りました、みたいなね。
それは面白いですね。
自分、ぬるぬるできないんで、いや、でも別にそれはそれでいいじゃないですか。もう、オールスターがぬるぬるしてるなんていうのは、もう全員を分かりきってることなんで。
確かに。
まあ、好きじゃないから行かないって、めっちゃいいじゃないですか。
確かに。
何にも。まあ、ちょっとファンが、ってなっちゃうけど、別にそんなのは普通のレギュラーシーズン見に行けよっていう話だから。
まあ、そうっすね。確かに。そう、でも確かに3円で言うと佐々木選手が入んなかったりとか、まあ、アルバルクだったらね、テーブス選手とか、仙台だったら、阿部亮選手とか、結構、その、今年跳ねた系が入ってないのは、引っかかるは引っかかるんですけどね。まあでも、それ紅白だから、別に、ああ、そうなんだ、テーブス界、そんな売れた曲あったんだ、でも入んなかったね、ということですね。
そういうことですね。
紅白なんで。はい。
裏で年越しライブやってんのかなっていう。
はい。そういうメンタリティでいきましょう。
はい。
はい。そして、ちょっと飽きた。 アジアンライジングスターゲーム。こちらは、アジア枠対日本人の若手ということですかね。
うん、
アジアオールスター、ドワイト・ラモス、ヤン・ジェミン、うん、ワン・ウェイジャー、ロン・ジェ・アバリエントス、サーディ・ラベナ、うん、イデソン、レイ・パークス・ジュニア、マシュー・ライト、カイ・ソット、チャン・ミン・クク、カール・タマヨ、あと、ワッツの選手の名前が読めないので、ちょっと頭回してごめんなさい。ルーズベルト・アダムス。
うん。うん。
リュウ
さん。
リュウさん、ね、そうですね。リュウさんなのは、リュウさんなのは、ちょっと、じゃあ今、選手一覧見ましょう。リュウ・チュンティン。
はい。
な。はい。
うん。
そして、ちょっと待ってくださいね。これがオールスター。あた。ルーズベルト・アダムス、シェンゼリー、チュアン・シン・リュウ、キーファ・ラベナ、うん、グレゴリー・スロー。で、うん、ライジングスターズが山口隼人、八村アレン、うん、大倉壮太、テーブス海こっちっていう。キング海、うん、上田俊介、佐渡原亮、岡田優太もこっちかっていうね。
うん、
あ、飯尾文也、隅田大輝、荒谷博英、渡辺ヒュー、うん、井上総一郎、枠川隼人、川又。ちょいちょいオールスタークラスが混じってるっていうね。
うん、なんか、荒谷、岡田、テーブスとかは全然逆側にいても何にも驚かないというか。
何にも驚かないですね。最近荒谷選手すごいですもんね。
謎。
という。
よくわかんねえな。
ライジングスターの基準も全くわかんないですよね。
だから、このね、なんか脈々と受け継がれてる、
うん、
この、なんだろうな、はい、この日本のリーグのオールスターの、
うん
うん、これだ、今年はバッチリだねっていうのを絶対に繰り出さない感じの。
外してくる。
僕だって、その、じゃあ、自分が子供の時に、うん、じゃあ JBL とかを見てたりとかしてた時期とかも含めて、うん、まあじゃあ、
はい、
30年ぐらいかな、ちょっと日本のバスケを見続けてますけど、うん、関わったり。
うん
うん、一回もないですからね。今年はバッチリだっていうのが。毎年絶対、はぁみたいなやつ。なんでなんでしょうね。
なんでなんですかね。
なんでなんですかね。なんか、この、まあいいんだけどさ、別にそもそもオールスターにこう思い入れがないから。
いや、そうなんですよね。結局ね。我々別にオールスターを見るわけじゃないから文句言ってんじゃねえよって話なんだけど、
うん。
話なんだけど、違和感はすごいですよね。岡田選手、うん、テーブス選手、マーラヤ選手もかな。
そうね。ちなみに、まあなんなら別に、
はい、
サーディーとかも、まあ今年は結構悪くないんで、サーディーは。
うん。
山内くんがあんまり試合出てないんだったらサーディーとかでもいいんじゃないとか思っちゃうし。
ああ。だからね、キカアジアのそういえば枠は一応決まってるみたいな話だから、枠数は。ああ、そんな気がすんな。だから SNS 投票でパジーカー選手みたいな。確かに取っ払っても別にいい気はしますよね。
どうせ真面目にマスクしないんだからみんな。
いや、そうですね、
うん。いや、もう周知の事実だってしないんだから。
しないわけですからね。
これなんか、だからもう、ファッションショーと一緒だから、選手がこう服着て歩いてるか、ユニフォーム着て、玉ついてるかの違いなだけで、別に。
なるほどね。
ちゃんとやんないから、絶対に
。そういうことですね。
うん。
はい。そんな、オールスターゲームはいつ開催だ？それも把握して、1月です。
から
1月のどこか開催。終わった、!1 月12、13、14。
うん。
3日間に分かれてね、やりますので、ぜひ。うん、ってこともないな。
大きな
どうしないだろうからな。ピックアップオールスターしないだろうからな。
うん、
沖縄には旅行に行きたいですけどね。
沖縄行きたいですね。あ、アンダー18オールスターとかはちょっと気になるな。 僕はね。
アンダー18はちゃんと試合したんでしたっけ？
アンダー
彼
18
ら
はは さ
して
す
た
がに
か。
ちゃんと試合するんじゃないですか。
ああ、ちょっと記憶
なん
が
か、
ないな。
高校
これ
生
初じ
か
ゃ
ら
ないですよ。はい。
だらだらやって、これ初じゃないですね。何年
うん。
連続何回目とかなってるやついるんで。
うん。はいはいはい。
田中大輝ってやつがいる。
いい
宇
名
都
前です
宮に。
ね。宇都宮。は
もしかしたらヒロキなのかもしれないけど。
い。確かに。もうちょっとアンダーの選手になってくると、振り仮名が振ってくれないとわかんないです。
そうね。今時の選手ね。
うん。全く読めない人とかいる。
読めないな。読めないな。読めないな。
はい。
でもね、名前はね、その親が一生懸命考えてつけた名前なんで。
だからまあこのね、その名前を売るチャンスでありますからね。
全然
しっ
関
か
係
り
ないで
ね。
すけど、首里城って復活したんですかね。
おー、なんかあれっすよ
い
ね。
や、なん
し
で
て
かっ
ま
て
し
いう
たよ
と、
ね。
僕、
はい。
前回、沖縄行ったじゃないですか、2年ぐらい前に。ん？
行
去
って
年
ま
だ、あ
し
れ
た
もう。
ね。
あれ去年だ。
え、去年？
去年だ
おー、行ってま
と、
したね。
アル
はい。
バルク対沖縄
うん。
か、沖
琉
縄だ
球？
から。
はい。
の試合見に行って、そう、その時にね、首里城行ったんですよ。
はい。
僕、お城好きなんで、御城
おお。
印を集めてる人間なんですよ、実は。
へえ。
で、行ったんだけど、まだ工事中で、復旧作業中で、
はい。
まだこう、なんか完全に復活してなくて、ちょっと味気なかったんですよ。
なるほどね。
そう、それどうなったのかなと今調べてるけど、情報はちょっと載ってないな。首里城、復元工事で使用されたヒノキの、この、なんて言うんだろうな、橋の材木の材って書いて、端材っていうものかな。の無料配布について。そんなのもらえるんだ。本当だ。ちっちゃいね。でもコース
はい。
ター型に切ってくれてる。
お。
すいません。もうバスケットと全く関係ないですけど。
お好きなんですね。
いいな、ちょっと行きたいな。
沖縄行きたい。
沖縄にはいつだって行きたいです。
沖縄にはいつだって行きたいですね。
沖
はい。
縄にはいつだって行きたい。みんな行きたいよ、沖縄。台風の
た
シーズン
だ、
以外はみんな行きたい。
いや、そうですね。ああ。オールスターは頑張ってください。選ばれた方おめでとうございます。
お
なん
め
だ
で
か
とう
んだ
ござ
言っ
い
て
ま
ました
す。
けど。はい。そんなわけで。ええー、じゃあ先週の試合結果と順位表を最後に振り返りますか。B1 2節行われまして、まず第12節は、土日の連戦ですね。北海道が川崎に連勝。なんと、北海道が川崎に連勝したのは、フランチャイズ史上初だそうです。おめでとうございます。島根が信州に連勝ね。苦しい連敗中。大阪と秋田、一勝一敗、大阪も10連敗中でしたが、ゲーム2で連敗ストップ。群馬が茨城に連勝、ジェッツと渋谷は1勝1敗。このカードをね、ゲーム1をピックアップゲームで取り上げる予定でしたが、どうしましょう。まあ、やんなくてもいいまでありますよね。俺が語ってもしょうがないもんな。
スタッツだけちょっと見ていきましょうか。
ああ、わかりました。
すいません。
後ほどやります、それは。ビーコルが名古屋に連勝、ゲーム2で杉浦選手キャリアハイ26得点。3位が佐賀に連勝。ゲーム1では金丸浩介選手が、シーズンハイ24得点上げてます。三河が富山に連勝、京都と宇都宮1勝1敗。ゲーム2、残り4秒、マシューライトの3が炸裂、宇都宮の連勝が3で止まりました。FE と仙台は1勝1敗、アルバルクが長崎に連勝、琉球が広島に連勝、そして水曜ゲームの13節、仙台が茨城に勝利、秋田が群馬に勝利、そして、なんと、富山が川崎に勝利で嬉しい、今季2勝目、ビーコルが FE に勝利、三河が3位に勝利、ドルフィンズが京都に勝利、広島が大阪に勝利、佐賀が島根に勝利。宇都宮はジェッツに勝利、渋谷が信州に勝利、アルバルクが北海道に勝利、長崎が琉球に勝利となっております。では、順位表行きましょう。 東地区1位アルバルク東京19勝3敗、2位宇都宮ブレックス17勝5敗、3位千葉ジェッツ12勝10敗で以下5割を切ってます。仙台、秋田、群馬、北海道、茨城となっております。そして、うん、中地区1位3円ネオフェニックス18勝4敗、2位川崎ブレイブサンダース14勝8敗、3位まで上がってきましたシーホース三河14勝8敗、4位ファイティングイーグルス名古屋12勝10敗で以下5割を切っております。渋谷、ビーコル、新州、富山、最後西地区です。1位琉球ゴールデンキングス17勝5敗、2位名古屋ダイヤモンドドルフィンズ15勝7敗、3位長崎ベルカ13勝9敗、4位島根スタノーマジック13勝9敗以下5割以下です。広島、佐賀、大阪、京都と続いています。
うん、
ということで先ほどね話題になりましたが残留争いの方ですね、
うん、これ北海道大きいですよね。
北海道でかいですよ。これで北海道対富山があるわけですよ、月末に。
うん、
なん月末今週ちょっと待ってください、行ってみましょうか。違うな、次の節かな、30日、北海道対富山が、しかも北海道ホームですね。
ああ、いいっすね。
ここをもし富山を連チャンしたら、連勝した日には、かなり一歩北海道が残留争いから華麗にジャンプするという感じですね。
うん。
うん。
うん、
だからワーストの順で言うと、茨城が1勝、富山が2勝、信、うん、州4勝、うん、北海道5勝、京都6勝になっております。うん。フルスピンチですね、富山。
うん。頑張ってほしいですね。
はい、頑張ってほしいですね、うん。はい。そんなわけでと思ったけど、B2 か。B2 も2節行われてますね。まず第12節、うん、神戸、滋賀1勝1敗、福岡と愛媛1勝1敗、福島と奈良1勝1敗、青森が新潟に連勝、RTD が静岡に連勝、熊本が越谷に連勝、山形が岩手に連勝、そして第13節、うん、山形が青森に勝利、滋賀が岩手に勝利、RTD が福島に勝利、奈良が強い、奈良が最近強い、熊本に勝利、静岡が愛媛に勝利、福岡が神戸に勝利、越谷が新潟に勝利となっております。B2 順位は東区1位 RT 千葉22勝2敗、2位越谷アルファーズ15勝9敗、3位青森ワッツ15勝9敗で以下5割切ってます。山形、福島、岩手、新潟と続いています。そして西地区です。1位ライジングゼファー福岡18勝6敗、2位シガレイクス17勝7敗、3位熊本ボルターズ16勝8敗、4位神戸ストークス13勝11敗で以下5割以下です。静岡なら愛媛ということで、新潟大ピンチということですね、 B2 に関して言うと。
うん、
1勝23敗と。
大丈夫かな。
ファンのメンタルが心配すぎる2年連続降格あるのか、ね、降格あるのかということになっております。そしてね、昇格の方は RTD が盤石な感じですね、今年は。はい、
この辺も、ちょっと今年は結構くっきり分かれてますね。B1 も B2 も。
うん、そうなんですよ。うん、はい。だ B2 のね、2位争いがどうなんだって気はしますけど。うん。
うん、下の2位争いも気になりますしね、B2。
そうですね。そうですね。トップが抜けてるって言うんですね、今ね。トップとワーストが。
うん。
うん
うん、はい。
はい、そして B3 ですが、11節が行われ、埼玉がトヨタ合戦に連勝、立川と徳島1勝1敗、うん、三重が金沢に連勝、福井が香川に連勝、岐阜とアスフレが1勝1敗、山口と八王子は1勝1敗、うん、鹿児島が岡山に連勝、ユナイテッド、東京ですね、東京ユナイテッド、品川1勝1敗、エクセレンスが湘南に連勝となっています。うん、福井、香川にも連勝しましたね。強いぞ、福井。ということで、うん、順位表です。1位、福井ブローウィンズ19勝3敗。2位、鹿児島レブナイズ18勝4敗。3位、徳島ガンバローズ16勝6敗。4位、香川ファイブアローズ16勝6敗。5位、横浜エクセレンス14勝8敗。6位、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ14勝8敗。7位、埼玉ブロンコス14勝8敗で、 8位を立川ダイスと東京八王子ビートレインズが熾烈なプレーオフ入り争いをしてます。以下、アスフレ、山口、岐阜、三重、品川、トヨタ合成、湘南、岡山、金沢となっています。はい。うん。ブローインズもね、でもまあ、危機感ありそうですよね。この間、中さんと話したときは。
ああ、本当ですか。
うん、やっぱり、まあ、B3 は何が起こるかわかんないし、ロスター的
そう
に
ですね。
も怪我したら終わりだし、大変ですよ、みたいな。そんなね、なんか結構周りから、もうそんだけメンバーいれば昇格できるでしょ、みたいに 言われるけど、そんなことも本当思ってないんで、みたいな話を
なる
され
ほ
て
ど
まし
ね。
た。
鹿児島
はい。
も結構良さそうですね、今年はね。
強そうですね。うん。鹿児島もね、まあ、だいぶずっと B3 の、こう、なんか上位に居続けてますからね。報われる年になるのかって感じですよね。私今日ね、この収録終わったらちょっと横浜まで行ってこようかなと思ってます。エクセレンス対、岡山。
岡山。
はい。
なるほ
な
ど。
ので、来週なんか面白かったら来週、報告しようと思います。ということで、ピックアップゲームなんですけど、さらっとですね。結構ね、2チームともなんか守れない争いというイメージでございました。前半は渋谷のピックアンドロールを千葉が守れないというね、展開で、でも最後はね、トランジションとオフェンスリバウンドで、なんとか4点差まで千葉が詰めて終えたという感じだったんですけど、で、後半はね、前半と比べて千葉がリズム出てきて、いいシュート打ってるんです。だから守れてはないんですよ、渋谷。守れてないんだけど、千葉がひたすらオープンが入らないという我慢の試合展開が続きました。で、最後ね、確率が収束する理論に基づいて、千葉がクランチタイムにシュートを成功させて、オーバータイムには行くんですけど、オーバータイムね、重い展開になっちゃうと、やっぱり、ハーフコートバスケにも慣れてて、さらになんか、田中選手をね、筆頭に3人優秀なハンドラーが並んでる渋谷が、まあ余裕ある試合運びで勝ったかなという感じでございます。最終スコア93対88、サンロッカーズ渋谷、勝利です。今試合ね、アンソニー・クレモンズがバカ当たりしてまして、29点、6アシスト、6リバウンド。で、ジェフ・ギブスですよ。もう何歳ですか、この人は。というね、23点、12リバウンド。で、ホーキンソン15点13リバウンド、ベンドラメレオ12点6アシストだったんですけど、まあこのね、アンソニー・クレモンズ、ベンドラメレオって2桁取ったんで名前出しましたけど、田中大貴選手もね、やっぱそこに絡んでゲームコントロールしてと。だから、盤石って言い方変だな。けどやっぱりハーフコートになると強いですね、渋谷ね。っていう感じですね。で、千葉は逆に走れると強いという感じで、富樫選手に21.8アシスト、ジョン・ムーに19.13リバウンド、ゼイビア・クックス13.9リバウンド、オークラ・ソータ13.4アシストと、そんな感じでございました。ちょっと今のところね、現状ってやっぱ期待値は千葉のファンもサンロッカーズファンも高かったと思うんですけど、まだ完成されてない感じですよね。
どちらも。
どちらも。これはいけるぞ、優勝っていう風なバスケには見えなかったかな、という感想を私は持ちました。はい。というわけで、すごくあっさりしていて、期待してた方はごめんなさいという
申し訳ない、僕が悪い。
来週のピックアップゲームを決めましょう。リベンジピックアップゲーム。来週は、どこですかね、広島、三河、宇都宮、島根。ああ、アルバルク、名古屋、群馬、琉球。なかなかいいんじゃないですか、この辺。
そうね。群馬琉球ちょっと見たいな。
お、群馬琉球ですか？いいっすね。
見たいなって言って、多分先週も僕が千葉と渋谷見たいなって言って。
そ うでしたっけ？
じゃあ、群馬琉球。
群馬琉球行きましょう。群馬琉球のセッター法やりますのでね、うん、ぜひぜひお楽しみにしてください。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見ご感想は X でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。というわけで、トラッシュトーキングセオリーの最新のタグを確認させていただきましょう。来ました。たまに走るサラリーマンさん、フェリスナビダ、オールスターを見ない二人の目線で見どころをお願いします。いいですね。うん、見どころ？
見ないのに見どころって見ないんだから。
見ないですね。
だから。
俺 NBA のオールスターすら見ないですからね。
そうなんですよね。僕もなんですよ。
言わんや。
なんすかね。だから、
まあ、あれとか、篠山選手の入場シーンとかじゃないですか。前回相当バズったじゃないですか、水戸黄門で。今回それを超える。
はいはいはい。まあ、なんかやるかもしれないですね。じゃあ、山内選手が何か、ね、篠山選手と同じようなふざけ方ができる選手なんで。
なるほど。
沖縄仕様で何かふざけたこともやってくれるのか。
ああ、それはいいですね。
はい。
うん、
そんぐらいじゃないですか。あとはまあ。
忘れてた。あれだ。DJ ステフェンズがダンコンテスト出るんだ。それはちょっと
興味ある。今全く同じこと言おうとした。
かぶりましたが。それは生でも見たいレベルで、ちょっと期待できますね、うんうん。
そんなもんかな。
そんなもんすかね。以上です。
うん、
はい。
はい。
KK さん、年末の忙しい時期に収録ありがとうございます。質問です。チームのファンクラブ特典で試合後のサイン会に参加することがあるのですが、外国籍選手にかけられたら喜ばれる粋な一言はありますか？試合後で疲れていても笑顔で対応してくれる選手にはいつも感謝しかありません。外国籍選手にかけたら喜ばれる一言、
粋な一言で、まあでも思ってることを素直に伝えるのが一番いいと思いますけどね。だって僕がこれがいいよって言って、うん、本人がそう思ってないのにそれを喜んでもらうために伝えるっていうのもなんか違う感じがするから。
まあそうですね。
せっかくの
自分、ね、あれですよね。はい。思うのがやっぱ割とこう日本でプレーしてるような外国籍の選手はもうアジア発音で単語単語つなげただけでもちゃんと頑張って聞き取ろうとしてくれるから、
うん、
勇気さえ持てばいけるっていう。
うん。
うん。もう全然それは、はい。
日本じゃない国って、移民がすごくたくさんいるから、
うんうんうんうん、
言葉が上手に、伝えられないとか、まだそのボキャブラリーが少ないとか、発音が変だとかっていうのは、うん、海外だと全然恥ずかしくないんですよね。
うん。
日本は単一言語だから、どうしても、ね、じゃあ、例えば自分が海外に出た時に、ああ、ちゃんと喋れなかったら相手に悪いんじゃないかとか、いろいろ考えちゃうんだけど、
はい。
そんなことは全くなくて、もう頑張って、うん、それこそ今、大島さんが言ったようにね、勇気さえ持てばね、分かってくれる、選手が、
うん、もうほぼほぼそうですよね。
うん、95%、8%ぐらいだと思うんで、
うん、うん、
うん、勇気を持ってみましょう。
ですね。はい、うん。ぜひぜひ、せっかくね、応募してサイン会ですが、チーム、ファンクラブか、ね、
うん、
もうこれは声かけたもん勝ちだと思いますんで、
うん、
お気持ちを、お気持ちって言うんだな、素直ね、素直な気持ちを伝えたらよろしいんじゃないでしょうか。はい、
うん、
ポカリガーさん、今シーズンの千葉は昨シーズンに比べてディフェンスの構築に苦しんでいるように見えます。または苦しい時間帯に個人で打開できるビッグローやクリスみたいな選手がいないのは苦戦している要因かなと思っています。お二人は千葉が立ち直るには何が必要だと思いますか？いやでもそうよね、結局ビッグロー、クリスいないし、
うん
うん、怪我人も多いですもんね。二上選手とかも怪我しちゃったし、
うんうんうんうん、
まあその辺が、ね、辛いっていうのはおっしゃる通りじゃないでしょうかっていう。
なんか、プレイをクリエイトするとか、
うん、
まあ、その、 変数を取るだけじゃなくて、このなんていうの、ちゃんと状況を好転させてくれる選手がすごく富樫選手に偏ってるなという印象はあります。僕が今シーズンまあ少ないながらに千葉を見た中で思ったのは。
そうですね。それが
ビッグローとかクリスとかが、まあ、千葉に貢献してたいくつかのよ、ね、部分だと思うし。それが今、富樫選手のギューって。だから、ムーニーとかは素晴らしい選手だし、ムーニー選手がいるといないとでは全然違うチームだと思うけど、じゃあ、ムーニー選手が、なんか局面を打開して、ゲームを決めてくる。もう今ここで欲しいときに、じゃあ、ムーニーっていう、いうことではそんなにないじゃないですか。ムーニーはどちらかというと、
ない
です
ね、
ボディーブローというか、チームを支えるというか。
クックスもそうだし。
そうなんですよ。そうなんですよ。
まあ、アイダもさすがにもう、そこまで自分からクリエイトって感じでもないと。もうこれ金しかれんじゃないですか、じゃあ。もう、めっちゃ育てるっていう。
あ、いいじゃないですか。期待しましょうか。
期待しましょう。金近廉が二桁、アベルぐらいになってくればいいんじゃない
か。面白いですね。
あ、一番期待できるでしょ。あの背であれだけハンドリングできてシュートできたら。宝はありますからね。千葉は。あそこ育てば。
金近に期待しましょう。
金近期待ということで。はい。そして、ポカリガーさん、もう一通ですね。収録お疲れ様です。私はオールスターメンバーにがっかりしています。また、B プレミアの構想をノートで発信する件、チケット購入エラーや手数料問題、リセール出品の複雑さなど改善してほしい点がいろいろあります。お二人は B リーグが盛り上がるために優先して改善すべきことは何だと思いますか？優先して改善すべきは何すかね。
なんだろうな。僕はまあもうちょっと各チームの、なんかやれことあるごとに規制とかを取っ払う、あ、規制したりとか、やれ検跡だとかっていうのをもうちょっと緩くしてもいいのかなって思いますね。スポーツなんで。僕らは別に教育機関じゃないんで。
はい。
の方がなんか応援とかにも特色が出たりとか。選手たちの、このなんか普段のスタイル。まあさ、立ち振る舞いという、言えばいいんでしょうかね。そういうのとかもだんだん変わってくるから。そうするとなんか、より地域色とかが出たりして、僕は面白いかな、なんて思いますけどね。まあ、地域色でもいいし、別にそのオーナー企業がいるチームだったら、そこがもっと前面に、ね。個性を出していってもいいかなと思いますけど。
なるほどね。まあそうですよね。
なんか規定路線すぎて、規定路線っていうか、その、はい、ある一定の層に刺さる方向づけが結構激しいから、もちろんそのね、日本ってみんな一緒でみんないいみたいなところはね、少なからずあるから、
はいはい。
大きく何か物事から外れようとなかなかしないところもあるのは重々理解した上でなんだけれども、このまま行くとファンが、もちろん今 B リーグのファンが女性がね、多いというのは周知の事実なんだけれども、そこにこうもっとばらつきであったりとか、もっと今まで関わってこなかったファンの人たちを獲得しないと、もう一個上にはいけないと思うんですよね。
はいはい。
で、そのためには今の規定路線、今の路線だと、ちょっと多分味気なくて引っ張れない人たちが多いんじゃないかなとは思う。
なるほどね。
だから別に女性の今のファンの人たちは来てくれてありがとうだし、リーグを盛り上げてくれて、で、とてもいいことなんだけど、じゃあこれからもっと、ね、仕事帰りの、じゃあサラリーマンとか、ファミリー層だったりとか、じゃあ地域によっては外国人だったりとか、 そういうのをじゃあどうやって巻き込んでいくかっていうのを、なんかもっといろんなプロジェクトをできるために、うん、あんまり躍起になって何でもかんでも制限しないようにするといいなとは思いますね、うん、理由が。
なるほどね。
うん、まあ現時点でなんかすごく手痛い制限があるのも別にパッと思い浮かばないけど、
うん、
まあ何かというとリスクがあるぐらいだったら制限しろっていうのがこの国なんで。
そうですね。
うんうん、もうちょっとおおらかに発展を見守ってあげてもいいだろうなとは思うので、僕からの未来に対する提言というかお願いです。
うん、はい、うん。まあ難しいですね。何でも、それもちょっとね、ひるきさんのはお話は重々わかりまして、うん、私も考えてたんですけど、うん、いろいろ、
うん。
一番思うのはやっぱりバスケットライブじゃない方が本当はいいよねっていう、まあそれできないからバスケットライブやってるんでしょうけど、
うんうん、
やっぱりバスケ を見る人しか使わないアプリでしか見れないっていうのはちょっとやっぱ問題、広がるには問題ありますよね。
ちょっとハードル高いですね。
ハードル高いですよね。しかも有料だし。いやまあ普通ね。いやもう、やっぱりソフトバンク様々でね、うん、スポンサー料金も入れてくれるから、当然ね、そんな簡単に動かせることじゃないと思うけど、
うん、
やっぱりふと目に入って、あれ面白いじゃんってね、バスケ知らない人がなるとか、ニュースでたまたま見た人が、うん、そうなんだ、じゃあちょっと試合見てみようかなってなるとか。
うん
うん、いう状況では今ないっていうのが結構一番気にはなってますね、うんうん、私個人は。
どう、何がいいですかね、逆に。
いやー、だから
今、
はい。
まあ、ネットフリックスとかアマプラとか。
そういうことですよね、せめて。
で
もいいし、なんなら、まあ、金がね、収益化できないだろうから、絶対ないんですけど、なんなら YouTube で全試合やってたら見るじゃないですか。
そうね。
だけど、それは無理だと思うんで、じゃあ、毎週、毎日1試合は流すとかね、生で、YouTube に。
選んでね。
選んで。全部は無理でしょうけど。とか。まあ、そういうのしてってもいいのかなっていう気が。はい。
どっちが効果ありますかね。その YouTube とかでそのゲームの面白さを伝えていくのと、
うん、
民放各局のスポーツニュースとかに、
うん、
絶対試合結果を流せっていうのと、どっちが強いですかね。
いや、いや、まあでも両方だよな。やっぱ民放きっかけの人は多いですよね。どう考えても。
そうっすね。
だから今民放で、例えばだけどワールドカップで話題になったので、じゃあ、うん、ホーキンソン選手のいる渋谷と、河村選手のいる、横浜が戦いました。結果はこうでしたっていうのをチラッと、じゃあ民放でやってくれたと。
うん。
その後がね、こう今続かない状態かなという。
そうですね。
だそこでそういう話題性のあるゲームだけでもね、YouTube でやるなりなんなり。
うん、
があると増えそうな気がするんですけどね。ちょっとやっぱり権利関係とかあるからなかなか難しいんでしょうけど。
そうね。
はい。
はい。
はい。ラムアップでもね、基本的にいろいろ言ってますけど、すごく、すごいなと思ってますからね。基本、なんていうんですかね。誤解のないように言っておきますと、B リーグよくここまででかくなってんだと思ってるし、
いやいや
ワールドカップのおかげもあるしね、うん。はい。本当にそこはリスペクトがあって、うん、今は、ただ本当に何でもできるなっていう意味で言ってますからね。うん、はい、そこだけ、うん、誤解されないようにということで。はい。タワさん、アットグラ。あ、やばい。これは七押し七押し
七押。
危ない。七押しの同僚に、武士団が東京の大手出版社に買収されて、B プレミアに参入するかもしれないので、ダブドリという本を買ってくださいとアナウンスしておきました。うん、グラウジーズなんでこんな弱いのか、お二人の個人的見解を教えてください。スタッツからだけでも良いです。いやいやいや、大手出版社ね。買えませんよ、ダブドリは。
いや、ワンチャン武士団ぐらいだったらいけるかもしれない。
いやいやいやいやいや。あれか。ちょっと待ってくださいね。え、富山の試合見てます？
見てない。
見てない。
今年は全然見てない。今だから、とりあえずスタッツだけでも見ようかなとは思ったけど。
そうっすよね。まあ、富山は良くないんだろうなというのは勝敗からわかりますけど。まあ、スリーも打ててない、入ってない。まあ、でもそうなっちゃいますよね。スタッツからスタッツ。あと、オフェンスリバウンド取れてない。とか。
まあ、ちっちゃいイメージはありますね。サイズがあんまりない印象がすごく強いっすね。
そうですね。ちなみにレーティングで言うとどうなんだ？で、まあ、オフェンシブレーティング最下位。ディフェンシブレーティング最下位。
なるほど。
だから逆に今、ネットレーティングが一番悪いけど、2勝してるというのは、ある意味で、ポジティブな結果ですね。これは。この中では。
まあ、川崎に勝ったっていうのはね、ある程度評価はしていいんじゃないかなとは思うけど。
だから、この前入った、ミラー選手ですよね、入ったの。合ってましたっけ？富山。が、
そうです。
すごく良かった可能性もありますしね。まあ、まだ巻き返せる時期ではあるのでって感じですよね。
そう
プリン
です
シミラー
ね。
13点。小さいか。
ここが巻き返すってなると、どこが危なっかしくなってくるんだ？信
信州で
州。
すね。まあ、茨城がこのままだと仮定すると、信州、北
信
海
州、北
道、
海道、
京都。
京都。
まあ、でも信
な
州でし
るほど。
ょうな。その、陣容的に言うとね。
そうだね。わあ、どこも落ちてほしくないな。
確かに。そうなっちゃいますね、結局ね。どこが落ちてもなんかちょっと寂しくはなりますよ。
本当ですよね。
まあ、それがなくなるからね、プレミアになると。いや、富山、プリシミラで、川崎会長。僕はね、上手くていいですね。そんな感じ？他には、ありがとうございます。ブランドサスさんが、ファイトケンジということで支援
あり
し
が
て
とうご
く
ざい
だ
ま
さいまし
す。
た。ありがとうございます。ケンジ、青柳さん、選手側とは別の話。海外だと相手フリースローの時にちびっ子たちがスポンサー看板をバンバン叩いてブーイング飛ばすという話が面白かった。3円ネオフェニックスもやってみたらどうかな。かっこスポンサー看板イコールスポンサー様プレゼンツフェニックスの翼みたいな感じ。あえてね、そういう用の、叩く用のスポンサー看板を作っちゃうみたいなね。よろしいんじゃないでしょうか。
なるほどね。
続いてますね。ちびっ子たちがところ構わず何でも叩き出したら困るけど、ここはこういう時は叩いていいんだよ、ここは叩いてはダメなんだよと、子供の頃から物事の分別をつけることを教えるのは大事だと思います。過去結構マジ。なるほど。教育の場に
な
も
る
使っ
ほど。
ちゃう。鈴木ちゃん宣伝してくれてます。すでに私は
ありが
支
とうご
援
ざい
し
ま
ました
す。
が、長崎ベルカーのブースターの皆様、ダブドリ、トラッシュトーキングセオリーでもおなじみ、スペイン挑戦中のヒルキさんを応援よろしくお願いします。ね。
ありがとうございます。
そんなところですかね。皆様ありがとうございました。というわけで、ひるきさん、スペインの生活、なかなか大変そうですが、皆応援してますんでね。来週も
ありがとうございます。
楽しい話を期待しております。はい。というわけで、それではひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。